続きまして司会者の方で本日メッセージをいただきます聖書の箇所をお読みさせていただきます。本日の聖書の箇所は箴言3章5章から6節、第3版の聖書では旧約聖書の1059ページ、第2版の聖書では972ページになります。それではお読みいたします。箴言3章5章から6節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。本日は日本同盟キリスト教団藤枝中央キリスト教会牧師の園先生よりメッセージをいただきます。メッセージの題は幸いな道という題です。では先生よろしくお願いします。
タイ語で挨拶しましょう。サーディーカン。はい、タイに来て、10日くらい経ちました。先週は千枚の日本人の教会で、共に、主を礼拝していました。今日はこうしてバンコクの、日本人教会で共に主を礼拝できること本当に感謝します。最初に、少し自己紹介をさせてもらいますけれども、私は静岡県の清水というところで生まれました。皆さん清水っていうところの地名は聞いたことがありますかね。何か清水といえば何っていう何か思い浮かぶものありますか。清水、あ、そうですか。意外と若い方々だとサッカーの清水エスパルスなんていう人もいるんですけども、もう少し上に行きますとですね、次郎町というふうに言う人が多いんですけれども、そうなんです。実は次郎町の話を少ししたいなと思ったんですけれども、私の、遠い遠い親戚が実は次郎町なんですよね。遠い遠い、本当に本当に遠い、血はつながってないんですけれども、私の父方の方の遠い親戚の方につなげていくと次郎町につながっていくんですね。で、私の祖父の墓のあるところに次郎町の墓もあるんですけれども、次郎町の墓があると、あと、森の石松って聞いたことありますかね。その森の石松の墓があるんですけども、そのお墓はですね、墓がだんだんだんだん小さくなってしまうんです。皆さん何でだか分かりますか。墓がですね、しばらくだんだん小さくなってしまうんです。それなんでかっていうと、ちょっとずつですね、墓石をね、削り取って持ってってしまう人がいるんです。どういうことかと言いますと、いわゆるその筋の人って言ったらわかるでしょうかね。そういった人たちがですね、こう墓石をお守りにしようと思ってちょっとずつ削っていくそうなんですよね。次郎町さんの墓と森の石松が特に人気なんだそうですけども、ちょっとずつですね、削って持って帰ってしまう。だんだんだんだんだから小さくなってしまうっていう話を聞いたこと、また新しくなったりするらしいんですけども、そんな話を聞いたことがあります。ぜひ皆さんですね、今日のこの礼拝の中で皆さんもぜひ一つ何かですね、持って帰ってもらいたいなというふうに思います。神様の言葉をしっかりと持って帰って、それぞれの使わされている場所に戻ってもらいたいと思います。はじめにお祈りを持って始めたいと思います。お祈りします。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。今日こうしてバンコクにいる主にある愛する兄弟姉妹とともに主を見上げる時を、この時間が主によって与えられていますことを本当にありがとうございます。人は上辺を見るが主は心を見るとあります。今私たちは心を見ておられる主の前に心からの礼拝を捧げることができますように お導きください。どうぞ心を見ておられる主の前に、心を主の前に持っていき、そして心から主の御言葉を受け取ることができますようにお導きください。語るしもべを清め整えて主が用いてくださいますように、ご聖霊様の豊かな導きがありますように心からお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。タイで、いろんな初めての経験をさせてもらいましたけれども、一つはですね、ドリアン、初めてドリアンを食べさせてもらいました、そして今日の子どものお話でも少し出てきましたけれども、初めてバッタを食べました。その感想はまた後で後ほどしますけれども、初めてということで、まず私が初めてイエス・キリストに出会った時の話をさせてもらいたいと思います。私の両親はクリスチャンでしたので、私はお腹にいる時からですね、教会に行っていました。けれども、最初のうちは良かったんですね。何も知らないうちに教会に行っていたんですけども、だんだんと年が経って小学生高学年になってくると、あれ、僕は教会に行くけれども周りの友達はみんな行かない、なんで僕だけ教会に行かなくてはいけないんだ、そんなことを思うようになっていたんですね。で、それ以外にもいろいろあって、特にこう、親とすごく仲が悪くなってしまってですね、毎日毎日反抗期というのも重なって喧嘩ばっかりですね、もうこんなクソオーバーとか、ちょっとあんまりいい言葉じゃないですけども、そういう汚い言葉をですね使ったりですね、だんだん心がすさんでいってしまったんですね。で、そんな中で高校生になるんですけれども、私は高校は自分だけ親元を離れて寮のある学校に行ったんです。親元を離れることに対しては大歓迎、もう親となんか絶対もう一緒にいたくないみたいな感じで、行かせてくれるなら喜んで行きますみたいな感じで、それで親元離れて行ったんですね。そこはキリスト教主義の学校だったので、聖書を読む機会が、毎日礼拝があったんですね、朝に。で、家にいるときは聖書を読むことも本当にもう嫌だったんですよね。読みたくないんです。でも高校生になって、親のその言われないで読んでみると、改めて読んでみると、聖書ってなんかすごいことが書いてあるなっていうことを、こう自分なりにこう分かるようになっていったんですね。で、そんな中で、その親も離れて高校生活、楽しいその友達との交わりがあったんですけれども、寮生活、言うなれば毎日が修学旅行みたいな感じですよね。もう本当に友達といつも一緒にいられるわけです。で、そういう中でとても仲のいい友達ができたんですけれども、仲のいい友達と一緒に楽しく過ごしていたいという気持ちももちろんあるんですけども、仲が良ければ良いほど、その相手の欠点とか嫌なところとか、そういうところも見えてくるわけですよね。で、私はそのことをですね、こういうところがあるじゃないか、こういうことがある、お前って最低のやつだなとか、どうしてもですね、その友達の近くにいると、もうその嫌な欠点が見えてきて、それをこう言ってしまうんですよね。で、仲良くなりたいんだけれども、仲良くなれない、なんで自分はこんな風になってしまうんだろう、そんな風に思っている中で、いつからかこう自分で聖書を開くようになってたんですね。その礼拝だけじゃなくて、自分で聖書を読むようになっていった。そんな中ですね、こんな聖書の箇所に出ます。皆さんお開きにならなくて結構ですけれども、ローマの2章にこんなことが書いてあるんですね。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。ドキッとしたんですね。まさにこう御言葉は心に刺さるっていうか、そんな経験でした。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。この最後のところですね、裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。 私はその友達の嫌なところを見て、あ、こいつ最低なやつだなとか思っていたけれども、実はその同じことを自分でもしているではないか、全然私は気がつかなかった。でもよくよく考えてみると、全く同じことを自分もしているっていうことに気がついたんですね。私はこの聖書の言葉に出会うまで、自分は意外といい人間ではないかって思ってたんですね。まあ、あの中学時代は本当にもすさんでいて、親の財布からお金盗んだりとか、あの本当にひどいこともしてましたけれども、それでもなんか自分はいい人間だな、まあ、そういう悪いところをこう見たくない、自分はいい人間だって、まあ、信じたかったんでしょうね。でもこの聖書の言葉を読んだ時に、あ、自分は罪人だなって分かったんですね。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。あ、僕は罪人だ。本当に初めて自分の中で納得できたんですね。自分が罪人だということを受け入れたときに、今まで子供の頃から聞いていたイエス様の十字架の話が、あれは一言ではないんだ、イエス様が十字架にかかったのは私の罪のためなんだ、私のことを本当に愛してくれてイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだ、そして蘇ってくださったんだ、このイエス様の十字架のもとに行けば罪の許しがある、罪の解決があるんだ、私はこの罪から救われたい、そのように思うようになり、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れました。本当に不思議だなと思うことは、イエス・キリストを信じてからの私の人生は本当に変えられたなということを思います。これまではですね、人と会うと人の嫌なところ、欠点、そういうところばかりを見ているようなものでしたけれども、あ、この人はこんなにいいところがあるではないか、あ、こういういいところもあるではないか、その人の長所、良いところを見ることができるようになった。それまでは人と比べる人生、あ、この人は自分とどうだろうか、自分と比べてどうだろうか、そんな比較をしているような私でしたけれども、イエス様を信じてからは、そうだ、比べる対象ではない、愛する対象として神様が私の前にこの人を共にいさせてくださるんだ、生かしてくれているんだ、そのように思うように変えられていきました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたと第2コリントの5章に書いてありますけれども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。自分では自分のことをどうにもできない、変えられないけれども、イエス・キリストは私の内側に働いてくださり、新しく作り変えてくださる、そんな人生を今、いただいて歩まさせていただいています。本当にそのことを感謝しています。今日の聖書の箇所を皆さんご一緒にお読みしたいんですが、よろしいでしょうかね。箴言の3章の5節6節です。よろしいでしょうか。3回、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分の悟りに頼るなとあります。私は自分の悟りに頼って生きている時には、心の中に平安がありませんでした。しかし主により頼む、その人生を歩んでいく時に、心に平安が与えられて、また希望が与えられました。私はまだ牧会始めてから8年目、まだ短いものでありますけれども、そんな中でですね、求道者の方が礼拝に来られたり、また家庭集会に来られたりして、一緒にお祈りする時があるんですね。一緒にお祈りしてもいいですかってこうお祈りします。そうするとですね、結構多くの方がですね、涙を流すんですよね。 初めはどうしてなのかな、分からなかったですけれども、いろんな理由がそれぞれにあると思うんですけれども、考えさせられることは、イエス様に出会う前の人っていうのはですね、本当にこうなんとか自分の力で必死になって生きている、頼れるのは自分しかいないんだ、もうなんとかもうどうにか自分の力で生きていこう、そんな人本当たくさんおられると思うんですよね。そういった方々がですね、まあ、一緒に祈ることによって、ふっとですね、なんとかこう自分の力でってギューッと締め付けている心をですね、こうふっとこう緩めるっていうんですかね、神様を見上げるときにですね、これまでのなんとか自分の力でふっとこう緩めるときに、何かほろっと涙が出るって、そんなことなんではないかなということを思わされます。本当に世の多くの人たちは自分の力で頼りになるのは自分しかいないって、そんな人もたくさんおられます。そうでなければお金に頼ったり、物に頼ったり、人に頼ったり、あるいは占いに頼ったり、そんなものに頼ってですね、間違ったものに頼ってさらに混乱していったり、さらに悪い方向に行ってしまう人もおられます。聖書ではっきり言っているのは、自分の悟りに頼るなということです。心を尽くして主により頼めということです。それが人間に与えられている最善の道の導かれる、ここに書いてある、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、それが神様が私たちに与えてくださろうとしている道のまず基本中の基本ですね。自分の悟りに頼らない、主により頼む、そこからまっすぐな道が、幸いな道が開かれていきます。バンコクでいろんな方にお会いしましたけれども、タイですね、タイでいろんな人にお会いしましたけれども、ウボンっていうところに行きました。東北の方ですね。そこで、私の教会も少し関わっている、孤児院に行ったんですね。そこに行きましたら、ベルギー人の19歳の女の子がそこにいたんです。で、一人でね、いるんですけども、でどうしてこのね、祝福の家っていうんですけども、どうしてこの祝福の家にいることになったんですかっていう話をしたらですね、ここに来るまでの経緯を話してくれたんですけれども、彼女はベルギーで、高校を卒業しまして、そしてこれから大学に普通は行くわけですね、ベルギーの人、多くの人は。でも私はこの1年間をイエス様に捧げよう、大学に行く前にまず高校を卒業できて、この感謝を込めてこの1年をイエス様にお捧げしよう、そして彼女は半年間の学びを、宣教師の訓練のとこですね、そこで学びをして、それで3ヶ月の間その祝福の家っていうところに泊まって、地域の、近隣の小学校で英語を教えている、そういうふうな働きをしていたんですね。ある人はそういった生き方に対してですね、そんな1年間は無駄じゃないか、そんなふうに言う人もいるかもしれません。でも決してそうではありません。本当にその主に捧げるこの1年がですね、彼女のこれからの人生を本当に豊かなものに導いてくださると、そしてさらにいよいよ充実した祝福した神様のまっすぐな道、幸いな道に導いてくださると私は信じます。世の中の多くの人はですね、自分の悟りに頼って生きていますけれども、本当にその道は幸いな道なんだろうか。ある時は楽しい時もあるかもしれません、ある時はうまくいく時もあるかもしれませんけれども、そこに本当に幸いな道、 神様の用意しているまっすぐの道が本当にあるのかといえば、逆にかえって危険な道に行ってしまうこともたくさんあります。私の両親の話をしたいと思いますけれども、私の両親はクリスチャンホームで生まれたというお話しましたけれども、私が50歳の時、あ、すいません、私まだ50歳じゃないです父が50歳の時にですね、50歳を過ぎてから空の鳥になるよっていうふうにですね、母に言って、献身するよ、牧師になるよって言って、50歳を過ぎてから進学校に行ったんですね。まあ、私はその頃中学校の1年生2年生、姉が2人いまして高校生、一番お金かかる時なんですよね。で、子供3人一番お金かかる時に、まあ、一家一体どうなってしまうんだろうっていう、そういう状況でありましたけども、神様の言葉に従って父はですね、進学校に行きました。ヘブル語とかギリシャ語とかって聖書の元々の言葉ですね。もう50歳を過ぎてからやるの本当に父は大変だったそうです。もう全然もう 何回やっても覚えられないってですね、なんかこうベッドのですね、こう上のところに貼り付けてですね、なんか一生懸命覚えたという話を聞きましたけれども、そんな苦労しながら、そして牧師になりました。ちょうど牧師になって最初の洗礼を受けたのが私だったんですね。本当にこう父が自分を捧げたっていうことが私の救いにつながってるんだなっていうことを思って、本当にそのことを主に感謝しています。神様に捧げる人生って本当に素晴らしいな。私も両親からすごいいろんなことを本当教えられて、今もそして牧師としてですね、私が牧師になってからはいろんなことを相談したりして、本当に良き関係を築けていることを、まあ、反抗期の頃は本当にひどい関係だったんですけれども、本当に今はお互いに私も尊敬して仕えているものであります。そしてその、まあ、子供さんにみんな大学にも行ったんですけれども、神様本当に全ての必要を満たしてくださって、本当に全てその余るほどではないかもしれませんけども、ちょうど良いぐらいですね、神様が与えてくださって、まあ、最後の年なんかはですね、母が働きに行ったりとかいうこともありましたけども、でも母は働く中でその働き先でですね、いろんな方にまた証をしたりして、本当にこう良い証ができたと母も感謝しています。その両親が実は私のその後ですね、父は50で献身しまして、80まで25年間ぐらいですね牧師をしまして、80まで牧師をしたんです。で、この3月にちょうど引退をしました。まあ、もし父がですね50からずっと普通にサラリーマンとして働いてたら、まあ、60で仕事を終えてもうその後何もすることがないっていう、そんなことだったかもしれませんけれども、私の父は途中で研修して80までですね仕事をすることができて、本当にそういった意味では父にとってはそれが本当に幸いな道、神様が用意してくださったまっすぐな道であったというふうに思います。そしてまたですね、この3月からこの4月からこれからどういうふうな働きをしようかということで、まあ、私の父はもうサポート側に回るということなんですけども、母はですね父よりもまだ10歳若いのでまだ元気なんですね。で、私何かしたいですが、私は何をしようかで祈ってきたことが、そのお年寄りの方々と一緒に生活していくグループホームっていうんですかね、シェアホームっていうんですかね、そういった働きをしたいっていうふうに、今願いを持って始めようとしています。そして今年のもう来月から8月からそういった働きをですね始めようとしています。まあ、そのいきさつがですね、まあ今日本ではですね、老人ホームっていうのはどういうところかと言いますと、宗教の話は一切しちゃいけません。そういうふうな老人ホームほとんどなんです。もちろんキリスト教主義のところはそうじゃないですけども、一般のところはですね、そういうことはもうなんかいろんな問題が起きるからダメですっていうふうに言われてしまうんですね。で、そういった方々を見ていて、母はですね、 これまで信仰をずっと生活し続けてきて、その最後にね、老人ホームに行ったら何も一切そういう話をしちゃいけない、これまでずっとやってきたその信仰生活が何か最後の最後で本当にこう押しつぶされるみたいな、そんなのはひどいじゃないか、そんなことでですね、まあ、少しでも何かお役に立てればということで、まあ、その小さなね、まあ、10人ぐらいで住めるそういう小さなホームで、まあ、最後までね、イエス様と共に天国を目指して歩んでいきましょう、そういうところをまあやっていきたいということでね、静岡県のそのどこかで探していたんですね。そして、まあ、探していったらですね、近くに 10部屋あって月に家賃が20万円そういうところがですね、まず見つかったんです。あ、よし、ここにしよう。で、そこで話をどんどんどんどん進めていたんですね。10部屋で20万円ところがですね、最後の最後で大家さんがダメ、やっちゃダメですっていうことになってしまったんですよ。でも母はもうがっかりしてですね、いや、もうせっかくここまでね、話していろいろやってきたのにもうダメじゃないか。でもですね、母は何かこう自分の力でやろうとしていたかな、まあ、今日の聖書でいうところの自分の悟りに頼っていたかな、本当に主に委ねて主により頼んでこの働きを進めていこう、そういうふうにですね、新たに思いを持ってまた悔い改めてまた探していったんですね。そしたらですね、またまだ新しい場所が与えられまして、そこはですね、8部屋あって家賃が8万円まあ前よりも本当にですね、いいところが、で、場所もですね、駅の本当に歩いて1分ぐらいの本当に近いところで本当にいいところだったんですね。ああ、神様は本当に最初ここかと思ったけれども、それは私の人間の悟りであって、神様はもっと素晴らしいところを用意するためにそのところを罰にダメにしてくださって、もっと良いところを与えてくださったんだ、本当に感謝して、またこの8月からですね、始めようとしています。私たちはですね、あるところが閉ざされてしまうと、ああもうダメだ、ああもうここもダメだ、何もかもダメだ、たった一つだけですね、閉ざされただけでもうダメだって思ってしまう、そんなこともありますけれども、自分の悟りに頼るな、心を尽くして主により頼め、そうすればあなたの道をまっすぐにされる、このお方はもっと素晴らしいものを私たちに用意することができるお方なんです。ですから私たちはたとえ一つの道が閉ざされたとしても、それで失望することはありません。もっと神様が素晴らしいものを与えてくださる、用意してくださる、そのことを信じて前を向いて歩んでいきたいと思うんです。最後にもう一度今日の聖書の言葉をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。箴言の3章の5節6節です。3、はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。お祈りをして終わりにします。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。今日こうしてバンコクの愛する兄弟姉妹と共に主を見上げ、主の御言葉を味わう時が与えられまして、本当にありがとうございます。心を尽くして主により頼めとあります。あなた以外のものにより頼んだとしても、その道は決して平らな道ではありません。一時的にまっすぐに見えるかもしれませんけれども、そうではありません。自分の悟りに頼るときに、またお金に頼ったり物に頼ったり人に頼ったりするときに、私たちの歩みは不安定になってしまいます。しかし、私たちを
変わらぬ愛で愛してくださり、私たちのために命まで捨ててくださったイエス様は、イエス様により頼むときに私たちの歩みは確かなものとされ、まっすぐな道、幸いな道を歩むことができます。どうぞここにいるお一人お一人が、その主によって備えられているまっすぐの道、幸いな道を歩んでいくことができますように。そしてどうぞこの幸いな道を知らない多くの方々に、この素晴らしい幸いな道を伝えるものとして、どうぞここにいるお一人お一人を主が祝福して用いてくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。続けてどうぞこの教会を主が豊かに祝福してくださって、主の栄光を表してくださいますように。どうぞここにいる中でまだあなたにある幸いな道を知らない方がおられるならば、どうぞその方が本当のその素晴らしい平安の道、喜びの道、失望ではない、絶望ではない、希望のある本当の道を知ることができますようにお導きください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。